さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週の番組まず高知大学の深見理事にお話聞いていきます。先生今日はよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、先生いよいよですね地域共同学部が始動しました。先生この地域共同学部について改めてご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、この地域というのはメインとして高知をイメージしています。はい、で高知をはじめとしたそういう地域の活性化の担い手として分野や領域の壁を越えて、まあ、その地域の人たちあるいはいろんな組織と学生が、はい協力して働く、まあ、これ共同という言葉を使いますけど、はい、そう共同してその地域産業の振興を推進できるような人材を養成していこうというのがこの学部の狙いです。はい、でちょっといろんな特色がありましてですね、はいまあ、こういう地域に出ていくわけですから、実は600時間というすごい長い実習時間が、はい、定められてるんですね。これだいたい週に10時間弱ぐらいになります、はい、計算上。それからもう一つの特徴は、はい、学年ごとにその学生さんがちゃんと学んだことが自分の身についてるかっていう到達度をチェックする、はいまあ、我々これ関所って呼んでるんですけれども
関所ですか。
関所をクリアしないと次の学年に進級できないというそういう制度を設けてます。
はい、
それからもう一つはやっぱりこの人と話せないと学生さんが話せないとダメ、コミュニケーション力っていうのが大事になりますので、はい、授業の6割以上は単に授業を聞く勉強するんじゃなくて、はい、グループワーク型のいわゆる今よく言われているアクティブラーニング系の授業で、カリキュラムが占められているとこういった特徴があります。
はい、そうなんですね。こういったところを細かに取っていっただけでもですね、僕が学生時代の時の大学のイメージとはかなり違うなという印象がありますよね。はい、あと先生が一番最初におっしゃったようにこの学部は高知をフィールドとはしていますけども学生の皆さん卒業された後は例えばそれぞれの故郷に帰ってとかこの学生が人材となってそれぞれ各地の地域活性化に貢献していくと
おっしゃる通りですね。
そういうことなんですよね。
は
い、
高知というのはモデルになりますので、はい、その高知で学んだことは例えば他の同じような過疎化とかそういった問題を抱えているような地域にも、はい、あるいは日本だけじゃなくていろんな外国の国にも適用できるような問題解決型になると思いますね。
はい、なるほど、はい、いやそこまでいくとかなり大掛かりな、
そうですね、
学部がスタートしたというイメージもありますけども、はい、そんな地域共同学部ではですね先月31日に学部入学生を集めた事前学習会というものが行われました。でそこに集まった学生の皆さんに私松木インタビューしてきましたのでではその模様をどうぞ。さて本日は3月31日2014年度最終日というそんな日なんですけども実はここ高知大学朝倉キャンパスでは地域共同学部の新入生を集めましてですね事前学習会というものが行われておりまして今その休憩中にお二人の学生をですねお迎えしてお話を聞くということになりまして、本日お迎えしているのがまず男子生徒の秋光くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして女子古川森さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ秋光くん光という字がですね光の流れと書いて非常にかっこいいお名前なんですけどまずはそんな秋さんにねじゃあちょっとお話聞いていきたいんですけども秋さんは徳島出身ということで高校時代はどういったことを勉強されてたんですか。
高校時代は、基本的には私は川遊び川や山などに出かけて自ら体を動かすようなことを中心にそれで NPO に参加したりいろんな活動をしてました。
それは川に関する NPO？
そうですね川で子どもたちと、キャンプをしたりですとか、まあ、そういったことを中心に活動していました。
じゃあそういった NPO での活動がこの地域共同学部受験の動機になったんですかね。
そうですねやっぱり川とか自然というフィールドで活動しているうちに自然を生かした観光というかそういったことに興味が出てきてエコツーリズムとか自分で勉強するようになってそれで地域共同学部に入学しようという経緯で。
そうなんですね。ご出身の徳島の吉野川を中心にですね、川遊び、それ NPO にも、参加されてということだったんですけども、どうなんでしょう、この吉野川を取り巻く、問題点であったりとかですよね、いいところとかそうじゃないところ、どういったことを考えていらっしゃいますか。
吉野川という川ですよね、非常に大きくて一級河川ということですね。やはりこう自然は残っていてすごく綺麗な川ではあるんですけど、やはり周りの山、緑のダムと言われているですね、の山に目を向けてみると、やはり人工林で杉の木とかそういうもので干ばつの問題もありますし、やはりそういった川全体のことを含めた問題は残っていると思います。
僕たち高知県民から見るとですね、吉野川というのは非常にこう大河といいますか、ゆったり流れている、なんか高知の河川って全部急峻なイメージがあるんですけど、どうですか。
そうですね、徳島の吉野川も、暴れ川と呼ばれていまして、四国三郎吉野川暴れ川でとても有名なんですけど、とても水位が上がりやすい、激しい川ではあるんですけど、すごい大きい川なので普段はゆったりと流れています。
じゃあこの地域共同学部で4年間在籍してですよね、その吉野川の、周辺地域の活性化、そういったことも目指されていきたいんですか。
そうですね、やはり吉野川という自然のフィールドを生かして観光をメインに活性化を目指したいなと思っています。
ということは大学卒業後はそういった進路を考えていらっしゃる。
そうですね、観光という立場から地域活性化を目指す職に就きたいなと思っています。
なるほど、いや、よく分かりました、ありがとうございます。さあ、そしてもう一方、古川森さんなんですけども、この古川さんもお名前ちょっと珍しいですよね。森林の森と書いてもうそのまま森なんですね。
はい、そうです。
ご出身が千葉県でいらっしゃいますか。
千葉県出身なんです。
ただ事前にですね、皆さんに出されている宿題でそのご自身の PR などを含めたものをですね、スケッチブックに書いてきてらっしゃるんですけども、こちら確かに出身千葉県って書いてるんですけど、その次のページからですね、海士町といえばというふうにですね、急に全く違う県の紹介されてるんですけども、これはどういった経緯が。
はい、私はその出身、千葉県で、千葉県では14年間過ごしたんですけども、高校入学、つまり15歳の時からどこの学校に行こうかなって悩んでる時に、この島根県の海士町にある道前高校っていうところを見つけて、ここは全国から生徒が集まるところなんですけども、離島でしかも全国から集まるっていう魅力に私はすごく惹かれて、そこで過ごそうと思って3年間を過ごしたゆかりの地であるので、ここを書きたいっていう思いがたくさんあったので、海士町を書かせてもらいました。
中学卒業で高校進学の時に千葉から島根、島根には何か縁があったんですか。
いや、島根県は全く縁なくて、父母もみんな関東出身なんですけども、もう本当に未知のところでした。
何がそんなにあなたを引きつけたんでしょうね。
そうですね、どちらかというと私、地元の高校に進む際に本当にどこに行こうか最後の最後まで迷っていて、でここだから行きたいっていう高校がなかなか見つけられずに最後までいたんですけども、そこで母がここはどうだろうって言って見つけてきてくれたのがこの海士町の道前高校で、このパンフレット島留学って書いてあったんですね。もうそこで島留学ってなんだろうって思った時に、オープンキャンパスに行った時にもう絶対自分はこの自然の中で暮らして自分をちょっと高めていきたいと思いました。
それだけ具体的な動機を胸にですね、高校、この全く縁もゆかりもない何百キロも離れた島にですよね、進んだわけでしょう。はい、この3年間はでも確かにこのスケッチブックにですね、もうかなりこうその島の成り立ちであったりとかですよね、歴史に始まり、ご自身が経験なさったこともですね、こと細かに書かれてらして、本当にこの島で得た3年間というのは貴重なものだったんですね。
本当にそれは私自身も今でも思っていて、本当にこの島は私自身の今の夢を持たせてくれた島だと思っているので、本当に大好きな島です。
この海士町でどういった問題点、あとどういったそのプラン、展望ですよね、この島が持つ、そういったものを発見なさいましたか。
今ですか。そうですね、行く前まではやっぱりその今地域活性化で 盛り上がってるっていうのだけは知ってたんですけど、やっぱりそれは外からの目であって、中に入ってみるとやっぱりその移住者の住宅がまだ間に合ってないとか、あとまだ活性化してるといえども人口減少がまだ進んでいて、いつまた前みたいな、分裂するような問題が来るかもわからないような状況が目の前にあるだとか、やっぱそういうのを自分が中に住むことで分かってくることがたくさんありました。
いや確かに高知県内もですね、移住者、その高知県内に移住してほしいということでどんどん促進のプランというのは立てているんですけども、いざ移住されてきてもですね、どうしても生活が成り立たずにもう帰ってしまうという苦渋の選択をしてしまう方がねいらっしゃるという話も聞きますので、そういったこともですね、この海士町、ひょっとしたらその問題をねこれから将来的にはらんでいるかもしれませんね。
そうだと思います。でもそれをやっぱりそういうふうにさせないためにも今海士町はそれを頑張っているところなので、それを見ていてやっぱり自分はこうやって街づくりに関わりたいと思うようになりましたね。
ということはこの地域共同学部で4年間学ばれた後は進路はどういったふうにお考えですか？
そうですね、まだ自分もそこは漠然としている部分はあるんですけども、まずやっぱり自分の夢を持たせてくれた海士町への恩返しはしたいと思っていて、やはりその今頑張っている大人たちのバトンを自分が今度受け取って、海士町を引っ張っていくと言ったらおかしいですけど、一緒に走っていけるような大きな力を持てるような人材となって帰っていきたいのと、後々はやっぱりいろんな地方に出ていっていろんな力になれるような人材になりたいと考えています。
いやお二人ともね本当にしっかりしたプランお持ちになってて、で今日の事前学習会も拝見してましたけども、皆さん本当にこう入学前とは思えないぐらいにこう白熱したディスカッションといいますかね、いろんなことをなさっていて、いやちょっとびっくりしました。これからね4年間こちらの高知大学の地域共同学部で頑張っていくわけですけども、皆さん本当にお体も気をつけてですね、はい、ここから4年間頑張ってください。いや今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
そして深見先生、教育学部も学校教員養成課程への特化や幼児教育コースを新たに設置するなど、まあ、教育学部も新たに、ね、生まれ変わりましたよね。
そうですね、
うん、このように社会のニーズを踏まえた教育改革を行ってきた高知大学なんですが、今年度も大学改革を進めているんですよね。
そうですね、
これどのような改革が進められているんでしょうか？
はい、28年度スタートということで、
はい、
現在の農学部、これが農学海洋科学部という名前に変わります、
はい、
それから人文学部も人文社会科学部、こういうふうに変わります、
はい、農学部が農学海洋科学部、人文学部が人文社会科学部に改組されると。
そうなんです、はい、
これそれぞれどのような学部なんでしょうかね。
はい、まず農学部の方なんですけれども、はい、現在は農学科ということで1学科です、
はい、
それで1学科で一括して入試をして、
はい、
で170人の学生が入ってきますけれども、はい、この学生が2年生に上がるときに現在は8つの8コースに分かれてそれぞれまあ勉強して卒業論文まで至るわけですね、
はい、
ところがこの8コースっていうのはちょっと農学全般にとっては細分化されすぎているっていう嫌いもあるのと、
はい、
それからまあ1学科ですので一括して入った後1年生の時にまあ自分がそれぞれ2年生以降どこのコースに行くかということを考えてまあ分属を決めるんですけれども、まあ必ずしもその自分が何をやりたいかが決まってなかったり、あるいは逆に決まってたとしてもその自分の希望するところに行けないよというような問題があったわけですね。で今度この農学海洋科学部に改組することで今度は3学科に、
はい、
もう最初から入学試験を別にして、
はい、
分けて学生を募集します、
はい、
でその3学科というのが一つ目が農林資源環境科学科、これはまあどちらかというと陸地山地とか平地の生物資源を勉強する学科です、はい、それから2つ目が農芸科学科、これはどちらかというとフィールドよりは室内でいろんな細かな実験をしたりとか、はい、そういう分野です。化学的な分野です、
はい、
それから3つ目が今回我々の目玉にしようとしているところなんですけども、海洋資源科学科、まあ、これ海のいろんな生物資源だけではなくて、
はい、
海底の鉱物資源とか あるいは生物、海洋生物が作り出す有用物質を、はい、化学的薬学的に研究しようというようなコース、この3つを合わせて、はい、1つの学科、海洋資源科学科というものに改装しようとしています。
あ、そうなんですね。じゃあ農学部を受験しようとしたときに、これまでは農学科という一学科で受験をしていたものを、はい、これを3学科に分けて、はい、もう初めから自分が目指したいところをある程度、
そうですね、
決められるというところも
あ
る
わけですね。まあ、多分高校生もその方が自分が、はい、将来何をやりたいかっていうのがある程度こう目星がついて入学してきてくれると思いますね。
なるほど、はい、そうなんですね。そして高知大学の農学部にはもう本当に世界的にも有名な海洋コアセンターがありますから、はい、やっぱりこれは大きな目玉ですもんね。
そうですね。
なるほど、分かりました。そしてもう一つの人文社会科学部、こちらはどう変わりますかね。
はい、現在の人文学部は3学科あるんですけれども、はい、これをもう1学科、今度は先ほどの農学部と逆です、
逆ですね、はい、
1学科にします、で入った後3コースに分かれるんですけれども、はい、この人文学部を人文社会科学部というふうな名前にするという理由はですね、
はい、
まあ、人文学、人文科学という分野がありますよね、
はい、
それから社会科学という分野がありますよね、
はい、
でこれを単にくっつけただけではなくて、例えば人文学部が赤色をしていて、
はい、
社会科学が白色してたら、うん、白と赤がこう並列してるというんではなくて、はい、それを融合して、まあ、言ってみればピンク色の、はい、学部にするようなそんなイメージなんですね、ですからむしろ農学部とは逆に、
はい、
人文科学と社会科学を融合したような学部、
はい、
教育をしようというのが今回の改装の目的になってます。
へ、は
い、
そうなんですね。先ほどの農学海洋科学部とは全く逆の
そうですね
ベクトルになってますけども、はいはい、こちらはこちらでなんだかこう面白いと言ったらあれでしょうけど、うん、ね、ちょっとこう興味深い改
装ですね。もともと人文学部現在でも、はい、どちらかというと総合科学的な教育をしています
よね。はい、はい、確かにそうやって考えるとなんか分ける必要もね、
うん、
どこにあるのかっていうのは確かにね、
そうですね、
あるかもしれませんから、
まあ、これ農学部の話もですね、はい、3学科とは言っても高知という自然はそれこそ2000メートルの山の上からわずか数十キロ行ったら、はい、3000メートルの海底まであるんですよね、
は
い、
ありますね。まあ、
山のてっぺんから海の底までっていうのを一応3学科には分けますけれども、
はい、
これある意味融合した研究あるいは教育をするという意味では、
はい、
人文学部、今度の新しい人文学部とはそれほど変わらないんですね。
ほう、
だからもうこれからの学問っていうのはあまりこう一つの狭い範囲に閉じこもってては何もわからないっていうのがやっぱり根底にあると思いますね、はい、
なるほど、はい、確かにちょっと前からその学部横断的な取り組みとかいろいろありますよね。高知大学は総合大学ですからまたそういった取り組みもねやりやすいっていう面もありますしね。
そうですね、まさにおっしゃる通りだと思いますね。
なるほど、いや分かりました。これらの計画が現在進行中ということで、
はいはい、
高知大学大学改革が現在進んでおりますのでぜひ皆さんも期待なさってください。というわけで今週のこの番組は高知大学の深見理事お話伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。